授業終わった。よし。ああ、悪い。今日俺部活あるから、また明日な。部活。今日こそ絶対に勝つ。よし、やろうぜボードゲーム。ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かりんです。
いっちゃんです。
明けましておめでとうございます。はい、ということで今回は新春第一発目、
はい、
もう早速ですけれども、チパミさんがいないって、
早速
や
まさかのでしたね。
ついこの前の通常会で、はい、新春からまた3人で頑張っていこうって言ったところでね、はい、代打いっちゃんですよ、
はい、
すいません、ほんと急に呼び立てしちゃって
びっくりしました。
なんかめちゃくちゃボロボロの服着てますけど今日めっちゃボロボロ、
部屋着ではありますが、
なんちゅう部屋着です
よ、ちょっとできない服です
あ、本当。いやー、なんか急に呼んじゃったからこんなことあって。
大ブラフな格好。
ちょっとちばみさんの方はグループ SNE、そして豚小屋のゲームマーケットの新作のアートワークのお仕事で出れないという。
お忙しいでございます。
いやー、嫌われちゃったのかな。嫌われちゃったんじゃない。
これなんだか
って。嬉しい。いやー、もうそんな中私たちはね、いっちゃんも頑張っていただいて、
はい、
ボードゲームと映画を紹介していこうかなと思うんですけれども。
はい。
はい、最近なんかありましたのコーナーです。
のコーナー
のコーナーです。
これね、
はい、最近なんかあった人。
最近、
いや最近も何も、これ年末年始でしたからそらいろいろあったでしょ
う。
まあうちではね、年末年始は80時間耐久ボードゲーム会があって、は
い、ああそうですね、
と関西から関東から計9人泊まりに来ましたからね。
参加させてもらいました。
いや、ありがとうございました。
広い家でね、
で30人ほどで忘年ボードゲーム会ですよ、めちゃくちゃ楽しかった、
楽しそうでしたもん。写真がもうすごい
珍しく、かおりんさんも遊びに来てですね、はい、でちょっとだけ遊んで、
ね、
何遊びました、覚えてねえのかよ何やねん。
いや、遊んだという記憶は猛烈にあるんですけどね、もうタイトルは全く覚えてないですね。
またや、
なんてやったっけあれ。
もういいですで、今度また1年間来ないんでしょ。
また1年後、
うわー、全然ボードゲームしてくんない。今年こそは頑張って遊んでいただきたいなと思っていますから。
はい、
はい、で最近の出来事ですけれども、
はい、
私最近ちょっと変な出来事ありまして。
変な出来事、
うん、ちょっと新宿を歩いてたんですよ、
はいはいはい
はい、新宿の南口からモザイク通りってあるじゃないですか、はいはいはいはい、あそこ歩いてて、でちょっと可愛い小物があったんで、購入しようと思って、で見てたらそこの店員のショップのお姉さんが、
はい、
あ、これ気になりますって、
はいはいはい、
ね、
あ、まあね、
来たわけですよ。
気になりますって来たんですね、
いやちょっと、まあ、この季節ですし、なんかクリスマスとかそういったちなんだものが欲しいんですよね、はいはいはい、みたいな感じで言ってたら、そのショップの店員さんが、え、もしかしてお客さんラジオやられてますって言われて、
え、まさか、
あらと思って、
はい、
え、なんでですかって言ったら、え、だってもうなんかすごく出てますよ、そういう雰囲気って言われて、どんな雰囲気だよ
どういう話それ
一瞬、え、ホラボドのリスナー、
いや、もう思いましたよ、
モザイク通りで働くの、
ま、これ声来たかなみたいな、
いや違う違う、
え、
もう単純にその雰囲気で、え、ラジオやってるの、あ、まあ一応ネットラジオやってますけど、やっぱりみたいな
え、ちょっと待ってください、ラジオやってるとそういう雰囲気あるんですか。
わかんないです
。見てもわかんないです。
いや私もだってね、そのなんかボソボソっていうの嫌いなんですよ。結構強めに言い返すんですよ。
うん、強め。
強め、本当気持ち2倍でいくんですよ。
そんなに。
そうだな、まあ結構予算はあるんですけど。
い
いものありますかこのお店みたいな感じで言うわけですよ。
はい。
そのせいかな。それかもしれないですね、
うん、
いやでも本当エスパーかよと思って、
いやでもそういう
みんなエスパーだよって思って、
みんなエスパーですよ、
過去かよって思って、
でも本当そうだったじゃないですか、なんかそういう超能力的な、
いやいや、めちゃくちゃ限定的な能力や、
めっちゃホラボド
すげえ能力
値やな、なんかこうやってるとこ見えたんで、
あまりにも当てられたからもう怖くて逃げましたけどね、
買ってあげなかったんです
か、買わないよ
そこは、買ってあげましょうよ、 よ。
いや、嫌でしょ。あなたもしかしてお名前カオリンさんですかって急に当てられてごらん。怖いから帰るでしょ。
怖いわ。買ったらもしそれ、お値段から繋がっちゃうかもしれない。
そうですよ。結局買いませんでしたけど。いやー、なんか出てるんですかね。
それはちょっとでもすごいですね。
言い当てられたっていう、そんな出来事が年末にちょっとありまして。
はい。
はい、という感じでしたけれども、二人の出来事教えてください。
出来事ですか。私、新年ですね。
うん。
新年会みたいな形で、もうほんと年始早々ちょっと飲みに行ったんですよ、友達と。
ほんとよく飲むよね、カオリンさんって。
そんなことない。
聞くたびに飲みに行って。ボードゲームせんのに飲みにはもう何百回も行ってるでしょ。
何百回も行ってるかもしれない、はい、そんなには行ってる。まあでもそれで久しぶりにあの、うん、県外から友達が帰ってくるってことで、はいはいはい、まあ、うん、ついで飲むかみたいに、うん、飲んでたわけですよ。でもなんか久しぶりに私飲みすぎて、
あ
んまり私飲みすぎることないんですけど、
うん、
めちゃくちゃ酔っ払っちゃって、
え
あのもうそれも久しぶりでした。あの酔っ払うっていうこともすごい久しぶりだったんですけど、
これはサチュンコースじゃないですか。あら、怖い。
朝ちゃん来ちゃう？同級生だけど。
お肌のツヤがちょっといいですからね。
だからか。
あら。
違う。これ違いますよ。
あ、そうね。手ってるだけや
な。いつも
あ、そうだね。
いつも、
う
ん、まあ、それでですよ。まあ、2軒目行こうって話になって、まあ、駅の前を歩いてたわけですよ。
うん、
で、まあ、普通に歩道があって、うん、歩いてたんですけど、
うんうん、
まあ、まあ、見事に転びまして。
うん、あ、え何に？
いや、それが、うん、なんか街路樹ってあるじゃないですか。
はいはい、
街路樹が、こう、うん、歩道のタイルのとこに埋まってるけど、街路樹埋まってるとこは土だから、ちょっとこう段差になってるわけですよ、それが。
はいはいはい、
その段差のとこに足を引っ掛けちゃって、
バ
クキッといって、
ヒールで
盛大に、うん、そう、ちょっとヒールでね、ブーツ入ってたんで、
うん、
盛大に顔までこけました。バターンって。
うわ、
あら、
顔ついたの初めてで、私、地面に。もう周りの心配のしようたるや。
そう
ね。酔っ払ってるから、うん、私自身は、全然、なんか、膝ポンってついて、手ついて、顔ついたみたいな、一連の動作を私自身も覚えて、
だっせ、
めっちゃだっせって思いますけど、でも、友達がまず、大丈夫みたいな、めちゃくちゃ心配してくれてるわけですよ。
一応ね。
そう、でも、全然痛くなくて、
うん、
いや、全然大丈夫みたいな。大丈夫だよ。なんかすごい転び方したけど大丈夫ねってこと言われて、いや、そんな大げさだって思ってたんですよ。
はいはい、
で、まあ、二次会行って、うん、家に帰ってきて、
うん、
今まで膝をついた瞬間にめっちゃ痛くて、痛ーみたいな。で、パッて見たら、
うん、
タイツ破けてて、血だらけだったんですよ、膝。
めっちゃ笑ってる。
痛ーみたいな、破けてる、うわ
すごいやん。
私の中では、うん、ゴンって打ったイメージだったんで、
はいはい、
こう、怪我を
してる、そう
だ
と。
かなって思ってたんですけど、うんうん、めちゃくちゃすりむいてて。私の血が残ってると、
うん、やばいやん。
ほら
やばいですよ。もうこんな感じ。
あら。
あらー。
いや、痛そう。
足太。
太くない。太くないから。
太い
よ。
太い
よ。いや、かなりスリムに出ましたね。
本当、初めて、傷パワーパッドってやつを買いました。
あー、なるほどね。
はい、こんなジュクジュクした傷初めて。この年でまさか膝すりむくと思わなくて。
いや、でも恥ずかしいですよね。そんな、他の人に見られたら。
周りも結構人いたんです。で、私、でも酔ってるから、
うん、
ね、周りがそんな素敵になるから多分めっちゃ見られてた。
そういうのありますよ、大人になると。
いや、
思ってる以上に運動神経落ちてますから。
そう思いました。
元からないんだから。
で、そうね。手をついたのに顔まで行ったって相当やばいなって思います
。でもよかったですね、顔血だらけじゃなくて。
だから私、もう即鏡のとこ行ったんですよ。まさかと思って。いや、でも顔は無事でした。よかった、もうザーみたいなね。
ザーってなってればよかった
です。お岩さんみたいな。
いや。めちゃくちゃ面白そうやん。
そうだったら店に来ましたよ。見たっつって。ホラーみたいになったみたいな。
怖い。
そんなこと
ない。いや、めでたいですね。
めでたい。
新年早々めでたい出来事があったので、
めでたいか。
皆さんもね、お気をつけてね、
はい、
お酒飲んでもいい
には。酒飲んでも飲まれるなんですね、本当にね。うん。
まあよかったです。でも本当ね、お話のオチが結構やばい方向に行かなくてよかったですね。膝が血だらけになっただけでよかったです、
ね。よかったよかったですね。
まあということで、まあ今回のコラボとはですね、こんな新春早々ね、くだらない話をしてる場合じゃないんだ、これ。なんせ今回の特集はやばいですよ。
ん？はい。
新年一発目にして特別企画、第185夜においても特集しました。その第2回。
うん。
期待以上に良かったボードゲーム特集。はい、ということで、昨年遊んだものの中で、ホラボド内で取り上げはしなかったものの、 あれこれ思った以上におもろいやん、よくできてるやんとなった。ぜひともリスナーの皆さんにおすすめしたい作品を一挙にご紹介でございます。
はい、
はい、
ふと思いついただけでもですね、まあまたありましたけれども、その中で比較的今手に入れやすいもの5点に絞りまして、
はい、はい、
そして果たして1時間以内に配信収められる
長くなるので5点ですからね
もうなんせ駆け足でいきました、
はい、
もうさっき言ったカオリンさんのその、はい、膝の話、
はい、
もうオールカットです、はい、オールカットです
ちょっとも残してくれないやつですか
足太って言ったとこだけ残してく
れひどい
というわけでまず一つ目のボードゲーム、はい、こちらとなっております。適当な関係。これはですね、スゴロク屋さんの日本語版発売シリーズの一つですね、
はい。
元はデクリプトとか、ウェンディゴでもおなじみのスコーピオンマスクが出したフィーリングゲームです。フィーリングゲーム。
フィーリング
です。
フィーリングゲーム。
まぁ、ちょっとルール説明をね、簡単にさせていただきますと、
はい、
すでに展開しました、このコンポーネント。うん、こちらはですね、1から11までの数が書いてあるボード、そしてその数字一つごとにですね、写真が載ったカードがあるわけですね。
はい、
うん、
はい、つまり今11枚の写真が出てるわけです、
うん、
一見すると何が何やらですよね、
うん、
はい、例えば目玉焼きがあったりとか、ピーマンがあったり、大砲があったり、ロケットがあったりするわけですよ、
はい、
でこれについてですね、何も語らず各プレイヤーは1から11まである手札っていうのでペアを作るんですね、
うんうん、
例えば4番のピーマンと11番の目玉焼きは食べ物だから、うんうんうん、4と11をペアにしようみたいな、そしてこれを裏向きで出す、
はい、
5つこれをペア作ってください。5セット、これを全員同時に行います、
はい、
あとは簡単、答え合わせですね、
うん、
まあ、1人ずつプレイヤーがめくって4と11あ、俺も私もってなったらば、その人数分が点数になるよ。3人で見事合致したら3ポイント入るよっていう形です、
うん、
たった1人だったら0ポイントになっちゃうわけですね、
うん、
だからみんなで遊んでたくさんの人とインスピレーションが被れば得点がたくさんもらえるっていうゲームです。簡単でしょ。
簡単ですね、
うんうんうん、こちらはですね、インストの簡単さ、そしてプレイ人数の幅の広さなどから、
うんうん、
もうパーティーゲーム、さらにはゲーム会の合間として展開しやすい、
うん、
でですね、全部で4ラウンド行うんですけれども、うん、
はい、
ラウンドが進むほどプレイヤー同士の感覚が近くなっていくんですね。1ラウンドごとで写真は全部総入れ替えになるので、
はいはいはい、
ああまた次難しいなって思いがちなんですが、4ラウンド進めば進むほど得点が上がっていく、
うん、
自然と盛り上がって仲良くなれるんですね。
あ、
そして側からでもどんなゲームか分かりやすい、
うん、
え、何やってんのそれ、もうパッと見ただけで分かりますよね、ああ、うん、そういうことねと、
うんうん、
その盛り上がりを見た人が興味を持ってくれるんで、ボドゲ初心者ホイホイとしても活躍してくれます、
うん、
で実はこのゲームで一番盛り上がる時、
はい、
どんな時だと思います？
一番盛り上がる時、
一番盛り上がる時、
全員が揃った時とか。
なるほど、確かに全員が全員合致したらそれは盛り上がりますよね、はい、
うん、
でも私個人的に一番盛り上がるのは、
はい、
すげえ人数で遊んでるのに、
はい、
2人だけで合致した時です。
おー、へー、
キャッキャッってなるでしょ。はずきルーペみんなで遊んでそれぞれで合致するって時に、たった二人のニッチな考え方をしてるっていうのは分かった瞬間、こら嬉しいわな。
いや嬉しいですね。ましてやそれがね、男女だった時。
そうよ。そうよ。だから、うちで遊ぶ時はハウスルールを適用して、
二、はい、
人だけで合致した場合は、ハイタッチをするっていうのがルール。
ハウスルールで。ハイタッチを。
これによって大きく盛り上がりますし、なんだったらそれについてね、感想戦なんかもやったりしますから、そんな実はハイスペックなゲーム、これが適当な関係なんですね、
はい、
とはいえネックな部分もありまして、この箱のサイズ、
うん、
ちょっと大きめ、
まあ、確かにね、
そうゲーム性に対してこんだけ箱がでかいと、はい、なかなかね持ち運びは大変ですし、
はい、
あと得点用紙が有限なんで、ま
あ、
これペンで書いていきますから、
はい、
なかなかそこら辺はまあみんなで遊べば遊ぶほど出すのを食べらっちゃうっていう点はなくはない、まあ、だからコピーするとか、
はい、
消すとか、
はい、
もしくはフィルムで加工するとか、まあ、そういった形で使ってもらえたらなと思います。
はい、
はい、こちらお値段3800円です。
あら、
安い
安い。合コンに持ってきたい。
そう、ね、 いいよね。うん、ただ合コンの席でこれをカバンから出したら、うん、すぐ引かれますからね。
何それみたいな。空気がね、ちょっと、ね。
まずちょっと10分くらい早めに合コンのテーブルについて、はい、これはもう置いておく。
あ、置いておく。はい、箱から出すのも端折って、置いておく。
そう。で、店員さんがシーザーサラダ持ってきたら断るっていう。
はい、ちょ
っと
今遊んで
るっていう形じゃないとなかなか難しいかなというところで、適当な関係でございました。
はい。
はい。はい、では続いて、どんどんいきます。はい。続きましてのおすすめはこちらです。ババン。ボーピプ。
ボーピプ。
ボーピプ。ボーピプじゃないですよ。その首ポ的な。往年のあられちゃんみたいなことじゃないんでね。ガッチャン的なことじゃないですけれども。うん、このボーピフはですね、こちらもスゴロクやオリジナル展開の海外輸入品。
はい、
スピードアクションゲームなんですね。まあ代表的なところで言えばお化けキャッチとか、ジャングルスピードって、まあスピードアクションじゃないですか。バッとね、真ん中の棒を取ったりとか、
はい、
お化けの駒を取ったりとか、そういうのをやりますけれども、このゲームのアイデンティティはというと、まあちょっとルール説明になりますが、
はい、
こちら、4枚のタイル。これまあラジオなんで全然ね、リスナーには見えないですけれども、はい、何の絵が描いてますこれ。そう、魔導書の絵がね、描いてます、
はいはい。
これをですね、回転させますと。でででででで。
お、え、あ、すごい。
はい、何になりましたこれ。
斧。
そう、斧になりました。トマホークになりました。
はい。
という風に、このタイル、まあ、手元に4枚ずつそれぞれプレイヤー持ってるんですけれども、
はい、
これを回転させることによって、弓と斧と魔導書の3つの武具になるんですね。
はい。
はい。で、こちらを使ってスピードアクションするよと。まあ、どういうことかというと、山札から何枚かオープンになります。
はい。
ペロッ。ペロで、めくったらば、モンスターが表向きに書かれてるんですけれども、
うん、はいはい、
このモンスターを武器を使って倒そうぞということなんですね。で、その隣の山札にある武器の絵で、色が合致してるものを素早く作る。例えば、緑色のゴブリンが登場した時には、緑色の弓っていうのが山札の一番上に描かれていた場合は、すぐさま自分のタイルを回転させて、弓を作って、で、ゴブリンを叩く。こういったスピードゲームです。
予想外でした。
そうです。だから気づきと自分の手元のスピード、
うん、
そしてゴブリンを叩くという、
はい、
まあ、こういった形になってるんですね。この自身のタイルを回転させる様、
はい、
これ結構新鮮、
はい、斬新ですね。
で、簡単なようで意外と手こずります。
あ、そうなんですか。だってまあ言って3種類ですよね。
そうで、さらに実はこのゲーム合致しない場合っていうのがあるんですね。
うん、
例えば緑色のゴブリンが出た時に山札には一切緑色の武具が書かれてなかった場合、
はい、
その場合はすぐさまシールドにしなくちゃいけません。実はシールドにもできます、回転させて、
はい、
で、このシールドになった場合は一番早い人以外は全員自分のポイントを逆に没収とされてしまうと、うん、っていう攻撃だけではなくて守りをしなきゃいけない瞬間もあったりして、あ、今回どっちだみたいなんで頭が混乱しちゃうんだな。そしてさりげにこのゲームいいのが、
はい、
2位以降にも得点が入るようになってて、
うん、
武器を作って一番最初叩いた人が得点もらえるわけじゃなくて、その次の人、そのさらに次の人っていうのも実は得点を徐々に山分けしていってもらえるんですね。なので全員ができるまで待ちます。
はい、
あれ、これ何か素敵な効果があるの分かります？
全員が何かしらの得点をもらえるってことですか？
まあもちろんそういったポジティブな要素としてもありますけれども、
うん、待ってください、待つときどうやって待つんですか？
もちろん手を置いたまま。
おや？
そしてその上に手が乗る。だからなんでハズキルーペ押すの？なんやねん、ハズキルーペ大好き。いや、どうでもええねんそれ。使い古してるわ、なんだっていう。いや、そういうことですよ、だから。
なるほどね。
触れ
合っちゃう感じ。
なるほどね。
強制的に手と手が触れ合うゲー。いわゆるスケベゲー枠です。
はい。スゴロク屋さんから。
まさかでしたね。
まさかでしたよ、これは。
ただね、こんな単純なゲームすぐ飽きちゃうでしょって思うでしょ？
まあね
え。とはいえ、ボーピフはですね、お化けキャッチとか、ああいったものと違って、カードの組み合わせ、要は山札をシャッフルするたびに、うん、取るべき行動がその都度変わるわけですよ。
うん。
だから繰り返し遊んでも飽きづらいんですね。
そうですよね。予測できないですよね。次のカード何書いてあるかなんて。
そう。ですから、こういった飽きづらい点でもお値段以上。で、さらに上級者モードっていうのがあって、
はいはい、
ドラゴンっていうルールを入れると、今度はドラゴンが出た時は出口に逃げなきゃいけないみたいな要素も入ってくるから、またこれ混乱して。
おー。
わちゃわちゃ楽しいです。
うんうんうん。
まあネックな点じゃ今 ましょうか。
はい。はい、あるんですね。
あ、むしろネックな点何だと思います、
うん、ネックな点は、うん、待ってる時に手汗かいたら怖いなって思う。
お、正解その通り。
思いました。あ、どうしよう。最初やってはいいけど、めっちゃ手汗出るみたいな。
そうです。汗っかきとか、ベチョハンドな人は、はい、まあ、ちょっと不向きですね。
辛いですね。
あと、おっさんだけでやると、本当お通夜みたいな空気になります。もしか目覚めちゃう。
あ、目覚めちゃう、う
ん、目覚めちゃうかもしれない。おっさんずらぶかし
ちゃう。ラブ
か
しちゃう。
そってね。なんだか優しく置いてくるな、みたいな。
ただみんな優しく。
っていうところのね、ちょっとコンプレックス持ってる人とかは難しいかもしれないですけれども、うん、そうでなければ、はい、みんなでわちゃわちゃ若者同士で遊ぶのなんか特におすすめの。
そうですね、面白そう
な。月々ワットとして、はい、2900円。
はい。
ぜひ買っていただけたらなと思います。
はい。
はい、では次いっちゃいますね。続いてはこちらでございますよ。汽車は進むよ。
汽車は進むよ。
これいっちゃんやりましたね、この前、ね。
はい、やりました。
面白かったね。
面白かった。
こちらはですね、現在飛ぶ鳥を落とす勢いで輸入ゲームをどしどし展開している、
はい、
エンゲームズさんの独自輸入品なんですね。で、ジャンルとしては、タイル配置型のネットワークパズルです。
ネットワークパズル？
ネットワークパズル？
どうした？ダメかな。
まあ今、こちらね。またコンポーネントちょっと取り出しましたけれども、
はいはい、
枠が出てきましたね、うん、枠、はい、そして真ん中には空洞がありまして何も置かれていません、はい、ここにですね、ほら、あれ、これ見たことあるようなものが出てきました。
あれ
何ですかこれ。
あれ、
これはカルカソンヌで、
タイルだ。
はい、タイル、そう、タイルを配置していくゲームでございます。そしてそのタイルには線路が様々書いてる。ほら、
おー、入り組んでますよ。
入り組んだ線路は書いてますよね、はい、これで線路をつなげていってで、汽車駒をゴールさせる。そんなパズルゲーです。
はい。
じゃあちょっと簡単にルールを説明しますが、
はい。
この山タイルから、山タイル、うん。はい、山札、山タイル。
山タイル。
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 山タイルをですね、それぞれのプレイヤーが4タイル、4山持ってるわけですよ。
4山、4タイル。
持ってるわけですよ。で、それを、せーのでみんな引きます。
はい。はい、
自身の。
みんなで。
あ、全員で引きます、はい。で、全員みんな同時に。配置していきます、
はい。
で、タイルは回転させて OK。で、必ず繋がるようになってます、うん、これデザイン的に。
うん、はい。
で、これで、繋がった線路を、汽車が、ガタンゴトーン、ガタンゴトーンって進んでいきます。
はい。
で、この駅に着いたらば、得点。はい、得点ボードを見て、はい、その駅ごとで得点が分かれていて、それがゲットできますよと。
ほう、なるほど。
そして、汽車駒のスタート位置から遠ければ遠い駅ほど得点は大きくなるし、はい、で、もちろんこの山はですね、裏向きなんで表にするまでどんなのが来るか分かんないんですね。
はい。
で、こいつを配置して、あ、これ、あ、ここ配置しちゃったらこれ汽車思った方向行かないよ、逆方向行っちゃったよ、みたいな。
うん。
そうやって楽しみます。
はい。
これめちゃくちゃ簡単。
面白そう。
そうでしょ？
はい。
で、また見た目が可愛いんですよね。
可愛いですね。ちっちゃい汽車駒がちっちゃいですね。
ね、
うん、で、こうやって繋げていって、まあ女の子でも、まあ結構ソロゲー寄りなので、遊びやすい。他の人が邪魔してくることはないです。
はい。うん。こうタイルをこっち置いたら、いや、これダメだみたいにならないんですか？
破壊するとか、
はい、
汽車駒1個死亡とかそんなないですから、楽しくライトに遊べる。
はい。
まあ、これは女性に非常におすすめしやすいゲームなんですね。うん、
はい。
で、上級者ルール、
うん、はい、
まあ、基本上級者ルールってまあ入れないか、よっぽど遊ばないとまあなかなか ね、試さないじゃないですか。
ね、はい、
初回から上級者ルールでやるべきですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
何が変わるんですか。
上級者ルールにしても特にそんな難しいわけじゃないんですけど、はい、線路に入った瞬間に1点入るってだけです。
え、
だから次のタイルの線路に入ったらまた1点。
はい。
さらに次の線路に入ったらまた1点っていう風になる。これどういうことかというと、
うん、
遠回りすれば遠回りするほど得点が上がっていくわけですよ。本来のルールだと駅に着くまでは一切得点入るようなゲームじゃないんですけど、はい、上級者ルールを入れるとタイルを使ってできるだけ遠回りしながら自分の目的の駅に行くことで大得点が得られるようになるんですね。これがうまくいった時の喜び、ね、やってやったぜか、はい、っていう意味では、まあ、初心者ゲーなようで、
はい、
実は結構ゲーマーにも受けがいいんですよ。
まあ、こう行ってこっち行ってこっちの方が得点稼げるなっていうのも
ね、じゃあね、
うん、そうなんです。すごい遠回りしていい点取れたんで、もうすごい楽しかったですね。
でもいっちゃんってね、楽しくてもなかなか楽しい雰囲気出さないんですよ。
え、そうですか？
いやほーって言わないでしょ。
いやほー言わないけど。
うーちゃちゃ、うーちゃちゃちゃみたいな言わないでしょ。
今、それは言わないかな。こうい
うのカオリンさん言うんで。うーちゃちゃちゃちゃって言うんですよ。
どんな風で ゲーム
でもそういったリアクションしてなかったですけど、いっちゃんめちゃくちゃ喜んで楽しんでました。はい、っていうぐらいでしょうか。
面白そうですね。
面白そうでしょ、はい、うん。で、このボードがまたいいですよね。
うん。
うん。カードゲームばっかりしてるね、ライトな方に。あ、こういったタイル使って、ボード使って、面白いっていう風になる。このスターターとしても使いやすい。で、お値段も3600円。
まあ、
安い。
安い。
ぜひ、ご購入いただけたらなと思います。汽車は進むようでございました。
はい。
はい、では続きましてですが、どんどん行くわよ。
何かよ。
どんどん行くわよ。
はい、
こちらでございます。よっとどん。スパイのウィンク。
スパイのウィンク。
スパイのウィンク。
おー、目が動いてる、目が動いてる。
おー、
いい。
パッケージのね、ボックスの、はい、はい、表がこのね、懐かしの、こう、角度からで、目が変わる。
変わるやつ。
なんていう名前か知らないんですけど、変わるやつですけれども。こちらですね、先日のゲームマーケットで、ジェリージェリーゲームズから発売された日本語版ですね。
はい。
で、作者は、ボブロスとか、ケロでおなじみの、プロスペロホールさん。
プロスペロホール、
はい、プロスペロホール彼はですね、ユニークで、ポップなゲームデザインが得意なんですけれども、
はい、
このスパイのウィンクは、そのまさに代表で、ですね、
うん、
まず見てください、このコンポーネントの豪華さ、
うん、
たくさんこの立体コンポーネント入ってますけれども、これでなんと2800円ですからね。
あら、ま
あ、あら安い、
はい、
そしてゲーム性がまたぶっ飛んでるというか、うん、やってくれたな感があるんですが、これはカオリンさん、
はい、
遊びましたね。年末年始遊びましたね。
はい、
はい、じゃあルール説明、あ、カオリンさんルール説明できます？
無理
無理、オッケー。じゃあ私は、はいや、もう諦めるはいや。
諦めます。
はい、ルール説明なんですけれども、はい、こちらはですね、皆さんスパイになっていただいて、
はい、
自分のペアを探して、で、テーブルの真ん中に並べられた4つのこの立体コンポーネント、まあ場所ですね、
はい、
うん、本屋さんだったり、カフェだったり、公園だったり、うん、こういったところで落ち合う。これが目的となります、
はいはい、
仲間を見つけて秘密の場所で落ち合う、
うん、
どうやってやるのか、皆さんにはですね、手札というものが2種類渡されます、
はい、
これが人を書いてるものと場所を書いてるものっていうのがあるですね、
はい、
で、あとは簡単です。自分の手番っていうのが時計回りでやってきますんで、
うん、
この時に自分の仲間っていうのを当てて、そしてその人が持っている場所のカードを当てるなんですけれども、うん、どうやってそれをカードも見ずに当てるのかというのは、まず自分が持っている人物のカード、この人物のカードは他のプレイヤーの誰かのマイボードに書かれているキャラクターと一緒なんですね、
はい、
例えば私が持っているこのピンクのお姉ちゃんのキャラクターはいっちゃんですよと、
うん、
じゃあいっちゃんに私は君の仲間だよって教えてあげたい。これをどうするか、
はい、
このゲームではこのタイトル通りウィンクで伝えます、うん、ウィンクです。決して口で言ってはいけません、
はいはい、
当然カードも見せちゃいけない。見せずにパチパチ、うん、それを見たいっちゃんがあ、
けいれ
ん、もみさんのけいれん、もみさんのカードは私だなと、
はい、
気づくわけですよ、
ね、
そう、
はい、
気づくわけですよ、
はい、
そしていっちゃんは今度はその持ってる場所カードをどうやって伝えるか、テーブル中央に並んでいるこの立体コンポーネントのその場所をじっと見てください。で、それを私が確認して自分の手番が来た時に、はい、私のペアはいっちゃんで、いっちゃんが見ていた場所はこちらですっていう風に答え合わせをする。
はい。
合ってました？
はい、合ってます。
はい。で、合っていたら、お互いに点数が1点ずつ入って、
うん、
で5点取ったら勝ちっていうものです。
へぇー。
簡単でしょ、うん、
簡単ですよね。
要は、ウィンクする。
はい。
それが根幹でございます。
はい。
ところが、じゃあ、ウィンクなんかみんな自由にして、もうわちゃわちゃなるだけじゃんと。
うん。
これがまた面白いところで、告発できるわけですね。
うん。
皆さんには3つずつ、双眼鏡トークンっていうのは配られてますんで、はい、これを1個、使用することによって、今、カオリンさんが、いっちゃんにウィンクしてたっていう風に言い当てることができるんですよ。
うん、
で、実際に当たっていた場合は、言い当てた私が1点もらえます。っていう風に密告できるから、
うん、
他のプレイヤーにバレないようにウィンクをしなくてはいけない。
うん、
そこが大事、
はい。難しい。
そしてこの密告ルールがまた結構うまくできてて、
うん、
人の目をジロジロ見ますよね。密告するために。
う
ん、
はい、
ウィンクしてんじゃねえかみたいな、はい。そのついでにウィンクするわけですよ。探ってるように見せてウィンクするわけですね。だからお互いにジロジロジロジロジロジロパチジロジロジロパチパチってやってるわけですよ。これが楽しい。
楽しい。
そしてもういっちゃんお気づきですね、こちら。はい。何枠ですか、これは。
スケベゲー枠。
その通りです。
来ちゃいましたね。
やっぱそうなっちゃうよね。
来ちゃうね。
これ男女で遊ぶと、まあもう。
まあ
もう。まあも 盛り上がる超パーティーゲー、まあ、そもそも日本語版が出る前からボドゲーマーであり、はい、元ジェリージェリーカフェスタッフであった新井さんがこれを猛プッシュしてて、
はい、
でもみさんこれ本当面白いですよって言って、その時はるちゃんとかグミさんとかみんなでやったわけですよ、はい、お酒飲みながら、
はい、あらま
大江戸温泉物語
あらま
めちゃくちゃ盛り上がりました。すごい楽しかった。グミさんにめっちゃウィンクされてるんですけども、はい、とにかく受け止めたくなくて無視し続ける、無視し続けるっていう
見てないされてないなみたいな
頭叩かれましたけど、そういったまあボーピフを凌駕するスケベゲー枠ですね、
はいはい、
この異性からウィンクがもらえるなんて日頃ないでしょ
ないですよ。人のウィンクなんて見えないじゃない。
そうでしょう、うん、で私がウィンクしてさっきいっちゃん笑ってました
からね、はいはい、痙攣って言ってました、はい、
いやひどいなそしてこの他の人にはバレちゃいけないっていう二人だけのこの一区間、
はい、
これがまたドキッとしちゃうんですね。あ、私にしてる、でも他の人にバレないようにしなきゃっていう気持ちになってるのが、
はい、
吊り橋効果じゃないですけど、はい、まあワクワクしちゃいますよ。
しちゃいますよね。
これ学生の頃にやってごらん。やばいよ絶対やべえよ。
その
少子化対策だよこれ
あ、じゃあ普及しましょう
よ
どんどん
ねえ、これ一つもう学校、うん、そうだよ1学校に1個ずつ。
そうですよ。そうですね。
タイミングの遊び
も取るけど、隣の人用意しとけばいいんですよ。
で自分の好きな子と遊ぶ時にあの子のカード来いみたいな、
来い
って思ってね、で、はい、来た来た来たって、でその子にウィンクするじゃないですか、はい、
うん、
そしたらその人にまた別の人もウィンクしてるわけですよ。当然カードはランダムなんで、は
い、ありえるわけです
よ
ね。
そう、かぶってる可能性もあるわけですよ、
うん、
そしてその自分の好きな子が別の子にウィンクしてたりするわけですよ、
うんうんうん、
あらこれもうやばいよてでてててんですよこれそういった三角関係が自然と楽しめるんですね、
はい、
そしてネックな部分もまあ当然ねあるんですけれども、うん、何だと思います。
うん、ウィンクが苦手な人がいる。
まあそうですねウィンクができない人にとって地獄
地獄いますからね、できない方も、
まあ、前にあったのが、うん、あのウィンクが苦手な人で顔ごと前に出ちゃってる人っていうねいやもうもろまるでも腹抱えて笑いましたよ
目のまぶたではなく顔ごと行く。
あ、マー君顔ごと行ってるよ
って名前出しちゃっため
っちゃ前に出て、まあ、本人も恥ずかしそうでしたけど苦手だったでしょうね。でも一生懸命やってるのは可愛かったですけれども、はい、 まあ、そういったちょっと苦手な人は、まあ、眉をね上げてやるとか、うん、ちょっとルールをその時にまた変えてやってみるといいかなとは思いますけれども、はい、でもやっぱできたらウィンクでやるのがドキドキ感がいいなとは思いますよね。
うん、
うん、あと男だけでやるとこれまたおつやコースです。これはもうボーピフどころじゃないですよこれだからゲーム会とかボードゲームカフェに持ってった時に、はい、スパイのウィンクやる人って掲げたら、はい、俺やる俺やる、あ、僕もやりたい、あ、それ気になってたやつですねって、中止って、まあ、そりゃそうでしょ
即中止
解散男だけでやったらまあもうヘドが出ます。
だからですよね、意外にウィンクうまいみたいな見えるかもしれないですよ。
そうね、異性とやりたいね。
ね。
というこのスパイのウィンク、はい、先ほども言いましたけれども2800円、
はい、
ぜひ購入していただきたい。
安い、やったね。
はい、といったスパイのウィンクでございました。はい、続きましてはこちらでございます。ドン、イクアツ。
イクアツ、
イクアツ、こちらメーカーはですね、ここ、はい、読んで、はい、
ハバー。
ハバーですね。ハバーとは言っても、子供用の有名なハバー、
はい。
そちらのボードゲームではなくてですね、カルバとかリッチモンド貴婦人と同じく、大人ハバーと呼ばれている、対象年齢上めなゲームシリーズなんですね、
はい。
で、このゲーム、今回紹介したゲームの中でも、とりわけ超いいです。
超いい、
超いいです、これ。あのグループ SNE 代表の安田さんも絶賛してますし、
はい、
私と一緒に遊んだイカさんとか、酢豚さんも、あ、このゲーム欲しいって言ってました。
あらま。
それぐらいに、これは、うん、まあ、ゲーマーでも楽しめるいいものなんですけれども、うん、まず、幅らしさ爆発、この見た目の豪華さ、見てください、これ。
すごい。
もう、でっかいボードに、この、なんだ、なんて言えばいいんだ、これ。なんだ、これ。なんだ、これ。
何これ。
なんだ、これや。この、ちょっと一段上に上がって、
はい、
この滝を描いているんですけれども、
う
ん、
すごいですね、立体
になって。ボードをね、隠すように上から覆うんですね、この滝 のタイルで、はい、でここをこの枠がスライドしていきます。
へえ、スライド、
いやもうすでに遊びたいでしょこれ、
はい、
遊びたい、
はい、じゃあちょっとルールをね簡単に説明させていただくと、
はい、
これはですね、皆さん手札に持っているカード、これに輪ゴムみたいなのが書いてあるんですけど、
うん、
青色とオレンジ色と白色、はい、この3種類でルール結構シンプルなんですが、このカードを出すことによって自分の担当の宝石っていうのを、この滝の裏にあります、石段。これ、くぼみがあるんですね。石段にくぼみがそれぞれ。
はい、
で、このくぼみには、カードの色と対応した枠がついてて、
うん、
例えば、オレンジ色のカードを出したことによって、オレンジ色の枠のところに自分の宝石を置いていきますよと。
ほう。
これだけです。
これだけ？
簡単。じゃあ、何がすごいね、何が面白いねっていうところなんですが、はい、このカードを出す枚数によって、置ける場所が変わるんですね。1枚しか出さないんであれば一番左の列にしか置けませんよ、
うん、
2枚出すと次のその1個右に置けますし、
うん、
3枚出すとさらにその右に置けるようになる、
うん、
これ何がいいことがあるかっていうと、このゲーム一番左の列に宝石が埋まるとそこで決算が走るんですね、
うん、
で一番置いてる人に得点が入るよ。でそしたらばこのコンポーネントスライドするわけですよ、ガシャーンつって、
うーん、
ほら、そうすると、はい、1列目隠れましたね、
はい、
これによってもう関係なくなったわけです、
はい、
でも、さっき先行投資で置いてあった宝石はまだ生きてるわけですよ。で当然ですけど、もう一回くぼみにはめてしまうとそこはもう他の人取れません、
はい、
ということは先行投資して寿命の長いプレイングをするか、
うん、
得点っていうのを手近で取っていくためにすぐさま1枚ずつで置いていくか、
うん、
こういったところです、
うん、
でさらに言えばボーナスタイルっていうのがありまして、
はい、
これは横列で見ます、
うん、
さっき言ったのは縦列の一番左、
はい、
で一番左が埋まったら決算しますけど、その時に横列ごとでも見ていきます。でそこで一番置いている人がボーナスタイルっていうのをゲットできるよと。だからどこに置くべきかっていうのはその都度都度自分の目的によって変わっていくんですね。はい、まあこういったまあいくわつなんですが、まあお気づきだと思いますけれども、はい、超システマチックで往年のユーロゲームみたいなこう渋みのあるゲームデザインなんですね。やるべきことっていうのはカードを出して宝石を置いていく、それしかないんですよ。でさっき言ったように手近な得点をゲットして小銭を稼ぐか、リスクはあるけど未来への投資をするか、この総合的な大チャンスを狙うのがバランスとして用意されてまして、でまたこの豪華なコンポーネントギミックによって盛大に演出されてるわけです。
すごいですね。
なかなかないでしょここまで。
なかなかないですよ。
ただネックなのはやっぱこのコンポーネントゆえ、今時のこうダイナミックなゲーム性を期待してしまうと、あれ意外と地味じゃんっていう風に驚かれちゃうんですね。やっぱみんなが、ああそれやってみたいって言って、私なんか絶対説明します。結構地味なゲームだよって、渋いゲームだけどやるって、はい、でやってくれたら、あこれめっちゃ面白いって言ってくれるんですけど、はい、本当見た目だけで来ちゃった人の場合は意外とがっかりすることもあるんで、ちゃんと説明しておくべし。そしてお値段、はい、いくらでしょうか。
いやこのコンポーネントですよね。5,800円。
7000円です。
うん、高い。
高い。
高い。
ゲーム性に対してちょっと高め
だ。7000円は高いよ。
そうなんですけれども。とはいえ、私は7000円分以上遊んでますよ。
はい。
特に年末年始なんかこれ、何回経った ?5 回ぐらい経ちましたからね、タグが。
うん。
それだけ活躍の場はありますんで、
はい、
個人的には今回の中でも屈指のおすすめゲームとなります。
はい、
気になるでしょ。
はい、気になりますね。
はい、といったところでした。もう駆け足でね説明してきましたけれども、はい、ね、適当な関係、ボーピフ、汽車は進むよ、スパイのウィンク、そしていくわつ、この5本でした。どれがやってみたいと思いました？
でもやっぱこのいくわつは気になりますよ。
そうです、
これ出されて、
うん、
気にならない人いないでしょ。
そうでしょうね、うん、
はい、
このスライドするところに書いてあるこの謎の怪獣も気になるでしょ。
かわいい。
はい、まあ、5つ紹介してきました、はい、まだ遊んでない方、そしてゲーム会なんかでね、見つけた方はぜひ宅に混ざってみてはどうでしょうか。
はい
です
ね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここから映画紹介になると思いきや、
あら、
思いきや実は新春一発目、はい、今回はなんと特別コーナーでございます。
あら、まあ、
はい、
シュピール遊園地新曲紹介。 はい、もうね、去年の暮れに解散しましたが、はい、シュピール遊園地、うん、ラメルマンから、はい、鈴のラメルマンからですね、新曲が届きまして。
あらま。
そうなんです。解散に伴って新曲出す？
すごい。
うん、しかも3曲ありますから、
ね。すごいですね。
その1曲を今回特別に、ここで流そうかなと。
させていただいて、
はい。
じゃああれやっていいです？あれ。
あれやるんですか？
いいですか、いっちゃん。あれやって。
はい、何ですか？
じゃあ、いきますよ。
はい。
それでは早速聴いていただきましょう。 MC モミが送る今週のヒットナンバーだ。シュピール遊園地でお化けじゃないよ。感じなんですけれども、どうでした、はい、お二人。
可愛いね。
何それ。何その言い方。
いや、可愛い曲だなと思って。
でもなんか歌詞聞きました。歌詞
歌詞
歌詞
でも、ま
あ、いい
つけ。ちょっと好き。
結構ね、ラップ調なんですけど、これがね、もうボードゲームほぼ関係ないんちゃうかっていうね。
ボードゲームのことなのかなって注目して聞いてたら、うん、その恋愛ソングっぽいところもあり、
そうでしょう、
はい、
いや、まただから新しい発信というか、はい、チュピッチのいい一面が見えたなって思ったんですが、残念、ね、これ販売ないんだ、うん、いやー、いい曲だな、
曲ですね、
うん、これあ、そう、今回この流してるのはこれ、はい、ラメルさんがメインの曲なんですよ、
はいはい、お、ということは、
まあ、また次の通常回で、
はい、
まあ、2曲目、まあ、流しますけど、
はい、
そちらまた残りお二人のメインの曲になってますんで、
いいわけですね、
楽しみですね、
はい、
いっちゃんもね、だいぶテンション上がりました、
はい。
ね、調教が効いておる。
調教。
はい、といったところです、
はい、
では続いて、まあ、映画コーナーいきますね、
いきます、
この余韻を楽しんでる場合じゃないですから、
はい、
なんで収録押してますから、
はい、
いろいろやりすぎた映画
ちょっと押してますね、
押しちゃってますね、はい、はい、ということで今回紹介する映画はこちらです。ドドン、来る、来る、お、きっと来る、
きっと来る、なんか若干ムロっぽい。
私もうこの映画ほんと早く紹介したくて、ホラーボードで。
うん。
あ、いっちゃん見ました？
いや、見れなかったですね。
あら、間に合わなかった。
見れなかった。
あー、ホラーボードのね、収録までには見てくるっていう、はい、いっちゃんのいつもの努力なんですけれども、はい、やっぱりお子さんもいらっしゃいますし、なかなか。
まだちょっとやってた時期もね、忙しい時期でしたしね。
そうですね。あれ、でもこちらまだ、なんと現在絶賛放映中ですから、
はい、
ギリ。ギリです、もう。うちの近くの映画館は、
そうそうそう、
あと1個しかないです。
そうなんです。
1枠しかないです。
そう、そういう時間に。
21時40分の
枠なんですけど、
ね、はい、
ぜひ見ていただけたらなと思うんですが、こちら、ジャパニーズホラー映画となっておりまして、原作は2015年に日本ホラー小説大賞受賞者、ボギバンが来る。
はい。
そして監督はあの、中島哲也さんですよ。中島哲也監督、わかります？
わかんないです。
あ、中島哲也監督で言えばですね、有名なところとして、
はい、
嫌われマツコの一生とか、
あ、はい、
告白がありますが、そのどれもが独特な世界観と、そして鮮烈なビジュアル表現、それが今作では見事にマッチしています。
素晴らしいね。
もう言っちゃいますけど、
はい、
めっちゃくちゃ傑作です。
うん、
私、放映開始とともに見に行ったんですよ、
はい、
去年。
はい、
で、あまりの衝撃に先日また見に行きました。
もう一回行っちゃった。
もう一回行っちゃった。あんまりにも良かったから。ホラー映画ってなってるけど、もうその枠組みを超えた超エンターテインメント大作です。大作。
大作。
大作ですよね。
大作ですね。
見ましたもんね、これね。
見ました。
もう超大作ですよね。
はい。
あらー、そんなね、まだ見てないちゃんにじゃあこの映画の魅力をお伝えしたいところですけど、はい、じゃあいつものあらすじ、
はい、
あらすじ紹介をですね、
はい、
カオリンさんにまたやっていただこうかなと思うんですが、はい
ね、
今回は私も気合い入りすぎまして、あらすじの文章がやたら長い。
2回見てますからね、熱入っちゃってね。
でもね、頑張っていただこうかなと思います。
はい、ます。結婚式を終え、幸せな新婚生活を送る秀樹。ある日、彼の職場に謎の訪問者が現れるが、取り継いだ後輩は、どんな人か思い出せないと不可思議なことを言う。直後、体から血を吹き出し、後輩は謎の死を遂げてしまう。それから2年後、イクメンパパとして生活する秀樹の周囲で、怪異が相次いで起こり始める。怯えた秀樹は友人のステにより、オカルトライターの野崎と霊媒師、誠に助けを求めるのだが、
はい、ありがとうございます。
はい、
完璧でしたね。
はい、ありがとうございます。
まぁ、あ、ちょっとこの作品の魅力入っていいですか？いっちゃ入っていいですか？
はい、お願いします。
準備整ってます？そもそも準備整ってないと、この話、やばいから今から。
やばいですね。ここは一切ついてこれなくなりますからね。
やばいですよ。
はい、本当？
正直もうね、私来るはね、うん、去年もしホラーボード内で紹介してたら、多分対象にしてました。
へ
ぇ、それぐらい。
はい。正直、やばいですね。
ほんまに、
はいはい、
やばみが半端ない。
はい、はい、じゃあ心の準備をして。
はい。
はい。
じゃあ作品の魅力なんですけれども、
はい、
意外な角度から引き込まれていく物語、そして圧倒的な演出力、
うん、
まあ、そもそも先ほども言ったようにこれの原作って日本ホラー小説大賞を取ってるわけですから、
はいはい、
まあそらよくできてますよね、
うん
うん、評価されてるわけですから、うん、
はい、
で初めは普通の王道ホラー的な流れなんですよ、
うん、
で開始20分くらいすると、うん、みたいなとんでもない角度の展開になっていきます、
うん、
でそういう意味ではオープニングなんかはね、かおりんさん、
はい、
ミスリードですよね。
ミスリードですね。
まあ、オープニング、まあ、映画が始まると、
うん、
早々に妻夫木聡扮する秀樹がですね、
はい、
なんか電話しながら部屋真っ暗にして自分のアパートでですね、床になんかお水を入れた茶碗とかを一生懸命並べて、はい、で鏡をバンバン割ってるんですよ。
おーおーお
ー、でこれでいいですかみたいなことを電話越しで言って、
おらおら、
で大丈夫です、あとは私にお任せくださいっていう、その松たか子の声なんですけど、
はい、
でそこにあれを呼び入れますと、
はい、
私にお任せくださいみたいな、
そこからは私の仕事です。
そう、でそれはまあ想像するに、どうやら妻夫木聡扮する秀樹はですね、なんかこう呪われたか何かで、
うん、
幽霊かお化けに命を狙われてるんでしょうね、
うんうん、
でそれをその霊媒師か何かの松たか子の電話越しで退治しようと、
うんうん、
っていうところから何年前っていう風に話が戻って冒頭なんですね。
はい。
で、それを見ると、基本、あ、これクライマックスをちょっとオープニングで見せるタイプのやつだなって思うじゃないですか。
うん、うん、うん、
うん。あ、どうなるんだろう、妻夫木聡どうなるんだろうって。
引き寄せてどうなるんだろう、みたいな、
ね。あそこまでどういった話は展開するのかなっていう、うん、まあ、王道的な演出ですよ。
うん、うん、うん。
ところがですよ、これね。
はい、ところがですよね。
まあ、妻夫木。
まあ、
まあ、まあ、妻夫木もう、40分ぐらいかな。
はい。
ブーン、バーッ、ボベ
ーッ、
うん、言えないけど。
言えないけど、
ね。もう、ベーボーッ、なります。
わかんない。全然わかんない。
あれって、え、主人公じゃなかったのってなるんですね。
ね、
まあ、これ原作通りなんですけど、そういった変化球な原作の場合って、映画にするのって結構難しいじゃないですか。難しいですよ
ね。
なんか最近で言うと、実写版学校暮らし、
うん、
これ今ツイッターなんかで叩かれてるんですけど、知ってます？
はい、叩かれてるんですか？
学校暮らし、そもそも知ってます？
アニメのですよね。
そう、アニメ、あ、そう、私アニメ見てましたけど、アニメ、はい、アニメの方では第1話がすごく普通の女の子、ギャルアニメとして始まって、うん、
はい、
でその終わりでとんでもない展開を見せて、うん、はい、みんなわーってなるんですけど、うん、それを宣伝動画でもうネタバラシしちゃってるんですよ。
え、
実写版学校暮らしは、 そう。で、バリクソネタバレしてるんで、うん、まあ、ちょっとそう、まあ、他にもいくつか点があるんですけど、はい、それによってだいぶツイッター上で叩かれたりする。うん、まあ、どうしてもそういった変化球系っていうのは、まあ、配球のね、意味でも、その、興行収入を取るためとしては難しい。
難しいですね。ある程度言わないと見ないかもしれないですしね。
うん、そう、うん。なんで、まあ、この来るも大丈夫かなって思われたんですが、さすが中島哲也さんでございますね。はい、そりゃもう原作の独特な表現、そして心理描写を見事に映像化しておりまして、さらには中島テイストによる鮮烈な映像がもう所狭しと表現されてるわけです。まあ、嫌われマツコにしたって、互角にしたって思いましたよね。
思います
ね。なんでこのシーンでこの曲が流れるのか。何これみたいな。
はい、
いや、ワクワクするでしょ。
かー、確かに嫌われマツコはすごい好きだったんで、やっぱ見とけばよかったなと思いますね。
そう、ちょっと暗めの話とか、サスペンスとかミステリーとかも彼は得意なんですけど、
うん、
一方で、下妻物語。
はい。
あれも中島哲也監督で。
あ、そうなんですね。
私もほんと DVD 持ってますもん。めっちゃ好きで。
うん。私もです。
それで、なんかこう、バラエティ色、コメディ色も取れる。
はい。
そこの幅がこの映画は凝縮して、ギューって入ってます。
へぇ、
例えばね、冒頭の方で、結婚式。
はい。あ、結婚式。
結婚式のシーンもすごいですよ。
うん。え、すごい？
なんか15分ぐらいありますよね。
長かったね。
すごい長い結婚式。はい、まあそれは妻夫木聡ともう一人この黒木華。
はい。
これ秀樹と香奈。この二人が結婚する時のまあその意識のね様子っていうのがまあだらだら流されるんですけど、それがめっちゃ怖い。怖いよ。
怖い。
なんかまあ想像してください。こう、ムービーとかをね、後ろに流して、
はい、
幼かった頃とかからこうね、追ってって、で、友達とかが仮装して出てきたりとかするわけですよ。
うんうん。
そらもう中島哲也さんですから、エフェクトなんかをバンバン使って、綺麗な音楽、きらびやかな表現なんですけど、
うん、
来場者はもう、おのおの陰口、そして寝踏みですよね。
お
ー。あんな地味な女と結婚するんだ、秀樹、とかね。あれも多分、元セフレかなんかですよ。
ね。
そう、同僚とか。言ってない本当だねみたいな、で何この引き出物いらねえとかそういうのバンバン言ってるのに気にしないで、
うん、
もう秀樹やうわー幸せっつって、
は
い、でまた新婦の親の悪口のシーンとかきついですよね。
きついですね。
新婦の親がまあ飲んだくれてまあ結構まずいタイプのお母さんなんですけど、はい、それをまた他の来場者がぐちぐち言うわけですよ、
はい、
で途中で帰っちゃうし、
うん、
でそれをまた見た奥さんのカナ、
うん、
まあ、黒木華もショックを受けるみたいな、だから本当すごくきらびやかなシーンを描いて、はい、幸せな様を描いているようで、
うん、
その身、その虚言癖がある、そして見栄を張りがちな秀樹と、人生の影を引きずるカナ、そして周りとの人間関係の薄さっていうのを、
うん、
一気にそこの結婚式のシーンで見せつけられるんですね。このギャップにまずゾッとしたわけです。
うん、
これはもう中島監督の才能にもゾッとしたし、
はい、
このお話の今後、これだって一応ホラーだよねと。
うん、
どうなんのこんな演出かます映画どうなっていくのと。もう心ギューですよ。その時点で。で、この後、秀樹とカナの間に女の子が生まれるんですよね。
はい、あら。
で、秀樹は有名なイクメンブロガーになるんですよ。
はい、
今時っぽいでしょ、
うん、うん、そうですね。
よくあるじゃないですかね、ブログで今、赤ちゃんを抱っこして公園に来てますみたいな。
うん、
で、それをね、コメントで、うん、いや、やっぱ何とかパパは偉いな、ママの手伝いしてるんだね、みたいな。
うん、
そういうの結構ある。で、カナの方は、これまあ専業主婦になっていくんですけど、このまあ一見今時な夫婦、そしてお子さんのところにですね、ま、とある恐ろしい、あれが絡んでくる。はい、あれだよ、あれ。うん、ねえ、かおりさん、あれ。
あれですよ。
ボギワンです。ボギワン。ボギーワン。
犬。
その地方に伝わる怪物みたいな。
うん、
それとちょっと秀樹が実は幼い頃に絡みがあって、幼馴染がボギワンに連れ去られるみたいなのがあったんですね。
あら。
うん。で、それが今になってなんとこの家族、
はい、
ましてや日本全土を巻き込むとんでもないことになって
る。とんでもないことになりますよ。
正直ね、見る前は、この映画を見る前は、134分もあるのこれ、大丈夫かなって、
うん、
集中力続くかなって不安だったんですけど、
うんうん、
まあもう劇中ではまたさらにその様々な人間関係が入り乱れて、もう登場人物もやたら多いですし、はい、まあ豪華ですし、はい、でお話も2点3点するわけですよ、
うん、
秀樹が途中でブルブルってなった後もそのね、今度はカナの方でブルブルとかなって、まあいろんな人間が主人公になってって、うん、 でもあっという間の134本。
はい、本当に。
すごいですよね、あれ。
すごい。
ホラーとは思えないテンポの良さ。
はい、あ、エンターテインメントですね。
そう。これね、エンターテインメントなんですよね。うん、まあ、今噛んじゃったよね。大事な、肝心なところで噛んじゃいましたけど。中島哲也監督の繊細かつビビッドな演出にもう終始ワクワクが私なんかもう止まらなくて、一人で見てますけど、もう隣の人のもう肩とか叩きたいぐらい。すごいすごいみたいな。
見て見て見て。
ちゃんと我慢してました。
しましたしました。とにかく構成も脚本も演出も抜群に素晴らしい出来栄えです。
へー。
で、公式サイト見ました？お二人見ました？
あ、見てない。
見ました、はい、あれひどいですよね、公式サイト。あのね、公式サイト、ブラフっぷりがもう、はい、やばいんですよ。
うん、
なんか、説明のところに、あれの名を読んではならないとか、
うん、
あれの存在を知ったら死ぬみたいにいっぱい書いてあるんです。はい、このクルーの公式サイト。
はい、
でもなんか、そういう映画じゃないよね、これ。
私が見た後に見て、うん、ってなる。
あれって。
思ってない。
なんだったら冒頭の方で、秀樹の親戚とか、甥っ子とか、めちゃくちゃ言ってますからね。
言ってる。
ボギーワンが来るぞって書いてよ。ボギーワン食べられちまうぞ、怖いとか言ってるんですよ。めちゃくちゃ。そいつら全員言っとるやん、けちゃ。死んどるやん。
やっぱり人を呼ぶには
まあ、客寄せのね、配給会社の配慮なんですけど、まあ、やっぱサイトとか宣伝動画っていうのはね、魅力、この映画は特に魅力伝えづらいとは思います。はい、まあ、ちょっと残念でしたが。
うん、
で、肝心のね、あれことボギーワンに関して、ちょっと触れていきたいんですけど、
はい、
もうホラー映画史上最強です。
あ、最強じゃん。そうですね、最強ですね。まあ、確かに、弱点がないですからね。
なんか、まあ、そうだね、言える範囲で言うと、目の前に現れることもなく瞬時に人を殺せます。だから普通に歩いてたら急にボベッって血吐いて死んだりします。普通貞子とか頑張ってテレビから出てきたりとかするじゃないですか、はい、とか何日かかけてくるじゃないですか。
ああ、そうですね。
もう歩いてたらもうボベーですよ。
ボベ、
何もしないんでボベーって死んだりとか、あと電話で友達の声真似して騙してきたりします。もしもしいつって、ああどうしたのどうしたのみたいな。でも実はそれボギーワンです。
ボギーワンめちゃくちゃ技持ってますよね。
成長したんだな。あと地面割ったりとか、
はい、
建造物を倒壊させたりとか、トラックを操って人にぶつけたりとか、
事故に見せかけて
殺したりとか。そう。とにかく広範囲、高スペックですね。
はい、高スペックですね。
もうただの言い伝えに聞く怪物とは思えない能力、はい、そして狡猾さ。
狡猾さ。
なんだでしょうね、あれね。で、びっくりしたことに、
はい、
劇中では何にも解明されません。
そう。
なぜ現れたとか、
はい、
どの基準でどの人を殺すとかっていうのも、はい、一切ルール化されない。何がしたかったのかも謎。い
や、正直私はそこがすごく好きです。
あら、なんでですか？
だって、ホラーってもともと本当はそう、日本のホラーはそうなんです
よ。そうそうそう。
怪異とか妖怪とか、ね、昔からの話っていうのは、それ何かではなくて、そこにあって、それをみんな恐怖する。それが、理由が大事なんじゃない？
あ、なるほどね。ゾンビとかドラキュラではないよと。
そうそうそう。
倒し方なんか教えてくれないし。
そう。そういう部分がこう、結局あれは何なのっていうものが怖さじゃないですか。
あ、
理解の及ばないものを人は、ね、日本人は怖がってるので、そこをうまく。
表現しますよね。
はい。まあ、こういうまねとかしちゃうけど。
まあ、そういった圧倒的脅威であり、ただ偶像的な恐怖の象徴として、このボギーワン、まあ、あれというものが、この映画の中では登場すると。
はい、
まあ、これ言い換えるとですね、津波とか台風に近い、
あ、まあ、
ある意味ディザスターなんですよね、これ。
うん、そうですね。
まあ、その災害に翻弄される人間模様っていうのはこの映画の肝です。
うん、
となると、じゃあこの映画における本当の恐怖対象っていうのは人間なのか。
うん、
まあ、よくあるじゃないですか。ゾンビものも、実はゾンビが怖いんじゃなくて、生き残った人間同士の、まあ、殺し合いとか、騙し合いみたいな、やっぱ人間が一番怖いね、みたいなのあるじゃないですか。で、この映画もそうなのかなっていうふうに思いがちなんですけど、私個人が感じるには、その人間という以上に、この世の中を構成している様々なファクターが、この恐怖対象じゃないかなと。例えば、SNS 依存とか、幼児虐待とか、そういった現代社会に潜む日常的な恐怖っていうのは、この作品の根幹になってる気がします。まあ、そういった何気ない中で潜む人間の二面性で無慈悲な行動っていうのがボギワンという得体の知れない存在に襲われることで恐怖に掌握されてしまって残酷に増大していくんですよ。っていう意味ではこのクル これはまあエンターテインメント、
はい、
まあ、エンターテインメントっていう意味で言うとやっぱあれですよね、終盤の、
はい、バトルですね。
えらいことになりますよ、これ
えらいことになります。はい、もう大好きあのシーンあのシーン確かにもう一回見たい、もう一回見に行こうから私もも
ういや言えないな、すごいんですよ終盤、本当に私ねちょっと笑っちゃいましたあれは。
もうね大好き、
他の映画で見たことないもん、こんな終わり方
ないですね。
うん、はい、2,30 分とんでもないことになります終盤、
はい、
ちょっとそれは見ていただくとして、
はい、
はい、という、まあ、このクルなんですけれども、ちょっと私ねここでまだちょっと伝えたいことがあるんですよ、
はい、
不憫王選手権をここでやりたいなと思って。
はいはいはいはい、
わかります、
はい、
不憫王
劇中でね、
劇中で一番不憫だったのは誰かっていう、
はいはいはいはいはい、
ちょっとあらすじのところでもちょっといっちゃん気づいたかもしれないですけど、はい、秀樹にかかってきた電話を取り継いだ後輩が直後出血して死ぬって言ってたじゃないですか、
はい、
この時点でかわいそすぎます。
かわいそうだったね、
何の関係もない、
いや彼でしょ、
不憫、めちゃくちゃ不憫
彼のほんの不憫さ
なんですけど、
はい、
不憫王で言うと、はい、私秀樹自体もかなり不憫ではあるなとは思うんです、まあ、結構ね、まあまあまあ、努力して翻弄されて、はい、まあ、あんなことねブベラーってなるわけですし、はい、あと黒木春ことかな、
はい、
かな、もう私黒木春めちゃくちゃ好きなんですよ。
おお、そうなんですね、
すごい好きで、
はい、
黒木春のドラマとか映画もついつい見ちゃうぐらいなんですけど、まあやっぱ黒木春に感情移入するわけですよ。いや、むしろ私が黒木春です、
うん、私が、
私自身、
私が失礼、
見てる時はね、見てる時はよ、
はい、はい、
うん、あ、見てる時は
でもえらいことになるでしょ、
えらいことになる、
大して悪いことしてないのに、はい、いや悪いことしてるかもしれない、いや、 いやでもあんなことなっちゃう、
はい、
いやもうかわいい、まあ不憫、
まあ不憫、
いやでもよくよく考えたら柴田理恵も不憫だ、
はい、不憫です、不憫ですよ、あそこは不憫ですね
この来るっていう映画が話題になったのが柴田理恵発信なんですよ。
え、発信、
何かっていうとツイッターで来るすげえってなったんですけど、放映してすぐに、
はいはい、
それのほとんどの感想が柴田理恵がかっこよすぎるっていう、
へー、
ちょっと今パンフレットがあるんでね、柴田理恵を見せますけれども、
はい、
これですね、柴田理恵、
はいはいはいはい、
もう最初柴田理恵って気づかないでしょ。
あれですね、日頃バラエティーとかばっかり出てるからあれですけど、すごい上手な方ですよね。
写真の撮り方ちょっと一瞬わかんないですね。
いや、でも終始この顔、終始この顔です。
劇中出ても声で柴田理恵ってわかるんですけど、一瞬わかんないですよ。
この柴田理恵がその霊媒師として出てくるんですけど、
はい、
めちゃくちゃかっこいいんですよ、喋り方とかも聞きますとか言うんですよね。でその直後にまたその柴田理恵がえらいことになるんですけど、
あだだだだだだ
この
そう、見てる側の温度差ね
柴田理恵はただただ相談されただけなのにこんなことにまたなっちゃう、まあ不憫、その後もかっこいいですよね。不憫王はじゃあ柴田理恵にしますか、もしか高梨にしますか、
高梨君
でって思うでしょ、
はい、
でもね、私、はいはいはいはい、もう完全に不憫王はこれだっていうのを言い切れます。
誰ですか、
この柴田理恵の片手が吹っ飛んだ時に後ろにいた OL です。
OL？
うん、2回見たら分かりますけど、
はい、
柴田理恵がそのボギワンの攻撃を食らってギャーってなる直前に OL がキャッつって指切るんですよ、チャーハン食べてた OL がいないって、で血出るんですよ、シャーって、でこの映画って基本的にちょっとでも血出したりすると、
あ、そうですね、
ボギワンのそれスタートなんですよ、もう、はい、そっからもう、
そうです、ね、
そのままさようならするんですよ、もうね
確かにね
って考えると、これはもうあの
血
流れてた OL は、いや多分死んでます、死んでます、
死んでますね、
不憫すぎ
る、不憫だな不憫と言ったらですよ、途中の事故のタクシーの運転手
あもう不憫、あれだそれ、
いっぱいいる、不憫、
うん、確かに
不憫な人がいっぱいいるんですよこれ、
うん、まだまだいるなこれ、
いますよ、
不憫いるな、女子高生も不憫だしな、
不憫、
あいっぱいいるな、
結構いますよ不憫、
そういうこう不憫王選手権をちょっと自分の中でね、はい、設けてみて見てみるっていうのはいいかもしれない、うん、あこれも不憫、こいつも不憫ってねとにかくボギワンのね、
はい、
もう超ダブルラリアット、
ダブルラリアット、
いや見てほしいなっていうね、まあ、こちらクルでございます。いっちゃんどうですか、見たくなりました、
あ見たいですね、
おららら、
うん、気になります、
ぜひ見に行ってください、もう終わっちゃうから、
そうなんです、もう終わっちゃうから
、行かないと、
行かなきゃね、
これ配信してる頃にはもしかしたら次の週で終わっちゃうぐらいかもしれないから、はい、
あそうです、
急いでください、
急がないと、
はい、じゃあちょっとまとめに入りますけれども、こちらクル、まあもう言った通りですね、ホラー映画ではないです、安心してください、
はい、
松たか子と柴田理恵の PV です、
PV、
はい、
ね ぬるまもあるしね。
なかなかいじってないですけど、これ松坂子も強烈ですから、
ね。強烈ですから。あ、これ大好きですか？
これ松坂
子。はい。
なので、ホラー映画苦手って思ってる人でも、まあ、いけますね。チパミさんなんかこれ言ったら、なんか見に行くって言って、見に行って全然大丈夫だったって言ってましたからね。
あ、素晴らしい。
そして、この映画、続編はあるのか、なんですけれども、はい、実は、原作自体はですね、東舞シリーズという、はい、実はもうシリーズ化されてるんですよ。この松たか子姉妹が主人公となったシリーズとしていくつか出てるんですね。なのでこれを踏まえるともしかしたらこれ続編あるのかな。でも多分ねえな。中島監督は特にないなっていう。
ないですね。
まあこれは来るで終わってほしいなっていう気持ちもちょっとありますし。
はい、
というところなんで、はい、もう気になった方ぜひ見ていただいて、
ね、
もう本当下手したら2019年のホラボド大賞はこれで決まりかもしれない。
これかなみたいなね。ちょっと今のところはね、まあ、まあ始まったばかりですから。
いきなり仕切りを広げちゃいましたけれども、いい作品でございます。ぜひご覧ください。
はい、
というわけで長々と。なっちゃいましたが、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで、
はい、
長かったね。
熱が入っちゃったからね。
熱が入っちゃって、
はい、
あと突っ込むの忘れてたけど、なんでカオリンさんマスクしてんの？
今更ずっとマスクしてますけど今更ですか？
風邪もしかして
。いや、私は何も風邪ひいてないんですけど、3日前に遊んだ人が、うん、その翌日にインフルエンザ A 型になっちゃって、
あら、
救急で飛んでったんですって。
あら
で、私今あんなとこ全然元気で何にもないんですけど、もしもね、持ってたら、あ、2人アウトだな。
あ、なんかそんなん聞いたら途端になんか喉が痛いような
急に今来た。
あ、なんか体も熱いような気がしてきましたね。
今熱あったからですよ。
あら、
来るめちゃくちゃ固めたじゃないですか。
怖、うつされたかも。
怖いね。
やばいね。皆さんもお気をつけください。
本当にそう流行ってるので。
まあ、何をすればいいんですか、インフルにならないためには。
やはりうがい手洗いと言いますよね。
なるほど。
で、しかもインフルエンザって潜伏期間長いんですよ、うん、最長で7日とかなので、うん、意外とで油断して夜更かしとかなんか、うん、そういうことすると
体弱っちゃって、ね、
そうあったりするんで
気をつけましょう。
はい、
はい、まあ、そんな注意勧告もあったところで、
はい、
はい、まあ、じゃあ告知をして、終わろうかなと思います。
はい、
じゃあこれはいっちゃんにしてもらおうかな。
はい、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでほら、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhorabodo。 ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
素晴らしい。素敵でしたね。
ね、新春一発目で
した。はい、素晴らしい。
熱のこもった今回、はい、まあ、5作プラス1作、はい、紹介しました、はい
ね。
はい、今年もね、頑張っていきましょう。
はい。
コラボと、
ね、
もうまた年末、泣くことのないように、ボードゲームしなかったな、みたいなことを言うことのないように、かおりんさんは、
はい、
ぜひ遊んでいただいて、いっちゃんは何ですか、今年の抱負。
今年の抱負？
うん。
穏やかに過ごす。
うん、なんだろうな、うん、しみったれてますね。
穏やかに、
これかこういうことなのか。まあ子育てって穏やかに過ごすの難しいです
ね。そうですね、難しいです。素晴らしいと思いますよ。
はい、うん、ですけど、はい、頑張ってね、
うん、はい、頑張ります。
はい、
はい、じゃあもういいですか、終わりますか。
はい、
終わりますか。それともう一回最初から撮り直しますか。
はい、あ、来るの、
来るもう一回やりますか。無理無理、もう無理です、体がほてっちゃって。はい、じゃあせーの、チャオチャオ。